お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書33章20節から33節と34章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書33章の学びをしていますが、20節。それでもあなた方は、主の態度は公正でないという。イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。信仰心の厚い人たちもまた、捕囚に連れて行かれました。神様を信頼していた人たちも、最も邪悪な人々と同じように連れて行かれたので、この信仰心の厚い人々は不平を言っています。まるで神様は不公平のように見えます。私たちもこれと同じようなことを経験するのではないでしょうか。例えば私たちは自分が直接払わないものに関してでも高い税金を払わなければなりません。なんなら私たちは国と一体だからです。イスラエルの正しい人々は苦しんでいました。なぜなら彼らも国と一体だったからです。でもそれ以上のものがあります。さて神様は彼らに何と言われるでしょうか。ここにはイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁くと書かれています。言い換えれば、私はあなた方のうちの一人一人をその行いと態度によって裁くというのです。あなたが誰であれ、いつの日かあなたも裁きのために神様の御前に立たなければなりません。もしあなたが神様の子供であるなら、神様はあなたの犯した罪は裁かれますが、あなたは救いを失うことはありません。でももしあなたが神様を信じず失われた人物であるのなら、あなたは何一つ神様に要求することはできません。神様は新約聖書の中でそのことをはっきりと語っておられます。第一ペテロ3章の12節には次のように書かれています。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。神様は悪人の祈りを聞くことはないと言っておられるのではありません。神様は義人の祈りをお聞きになると言われているだけですが、ここには神様は救われていない人の祈りを聞かれる義務は感じられないことが案に含まれています。もちろんもしその人が救いを求めて叫ぶなら、神様はお聞きになり答えてくださいますが、ポイントは救われていない人には神様に対して要求をする権利は何一つないということなのです。私たちはこの世界が神様の世界であり、神様がお定めになったルールに従わなければならないのだということを忘れてはなりません。エゼキエル書33章の21節。私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。エゼキエルはすでにエルサレムは滅ぼされたと言いました。なぜなら神様が彼にそう言われたからです。でもまだそのことに関する情報を得てはいませんでした。町の崩壊のニュースがこの人々にもたらされたとき、彼らは唖然となり圧倒されました。 彼らはこのようなことが起こりうるとは決して信じていなかったからです。そしてまさにこのニュースがもたらされた日に、エゼキエルの妻が死にました。でも神様は彼に次のように言われたのです。あなたの妻のために嘆いてはならない。私はこの人々に私が彼らの町を拒否したことを知らせたい。彼らは私にはエルサレムが必要だと思っている。彼らは私がエルサレムの町を破壊しないと思っている。彼らは私が罪を裁くことを信じないが、私は罪を裁く。だからあなたは自分の妻のために泣いてはならない。人々にこの時、町はその罪のために破壊されたのだと知らせなさい。町はそのために打ちのめされたのだ。エゼキエル書33章の22節。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に、私の口は開かれた。こうして私の口は開かれ、もう私は黙っていなかった。ご存知のように、24章の終わりで、神様はエゼキエルに流血の町、エルサレムの崩壊を宣言されました。その時点から、あと25章から33章は、神様はエルサレムのための予言を彼にお与えになりませんでした。その代わりに神様はエゼキエルに周りの諸国のためのメッセージをお与えになりました。今私たちがこの章、33章に来たとき、神様はもはやエゼキエルにエルサレムについて黙っているようにはされません。神様は彼に、私は今、エルサレムに関するメッセージをあなたに与えると言われます。エゼキエル書33章の23節から24節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たちは多いのに、この地を所有するように与えられていると言っている。イスラエルの人々は、神様がどのようにアブラハムを世話されたかを思い出しています。でもその時には、アブラハムは一人だったのですが、今は彼らはとても多くなっています。彼らは神様がアブラハムにされた同じ仕方で世話をしてくださることを期待しています。彼らはアブラハムと自分たちの間にはとても大きな違いがあるという事実を無視しています。アブラハムは神様を信じ、信仰によって歩み、そのことが彼の義とみなされたのです。でもこの人々は神様を信じていませんでした。25節。それゆえ彼らに言え、神である主はこうおせられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのに、この地を所有しようとするのか。神様は彼らに言われます。私はあなた方にこの地を所有させることはない。私は異教徒たちをこの地から追い出した。それは彼らの罪のためだ。ところがあなた方は彼らがしたことと同じことをしているのだ。28節。私はその地を荒れ果てさせ、荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。イスラエルに行く人の多くは、とても興奮して、この地を見るのは素晴らしいなどと口にします。しかしあの地は、まさに今日、ただ荒れ果てているだけです。そしてあの地が荒れ果てているのは、神様の裁きがあの地の上にあるからです。あの地は水不足です。ほんのちょっとの水を地に注げば豊かな土地であるのに、でも十分な水を得ることができないのです。それが大きな問題です。神様の裁きは人々の上にあるだけではなく、 この地の上にもあるのです。エゼキエル書33章の30節。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに論じ合ってこう言っている。さあ、どんな言葉が主から出るか聞きに行こう。人々は震え上がって、今はエゼキエルに耳を傾けますが、でも彼の言葉に最後まで従うことはありません。エゼキエル書33章の31節。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を負っている。表面上は彼らは主に立ち返っているように見えます。彼らは主が何を言われるかは聞きたいのですが、主に従うつもりはありません。彼らは面白くて、上手に語られる説教を聞きに教会には行きますが、彼らが耳にするものが彼らの生活を変えることはないという私たちの時代の人々のようでした。ヤコブの書簡では、ヤコブが一章の22節で、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんと言っていますが、捕囚の人々について神様がエゼキエルに言っておられるのはまさにヤコブが言ったことです。エゼキエル書33章の32節から33節。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかしあのことは起こり、もう来ている。彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。今エルサレムはエゼキエルが預言した通りに陥落したので、人々は彼が神様の本当の預言者であることを知っています。彼らはエゼキエルが神様の御言葉を自分たちに語っていることを知ってはいましたが、それでもまだそれに従おうとはしません。不信仰とは意図的なものなのです。人類には偉大な知能があるので、神様が言われることを受け入れることができない。のではありません。本当の問題は、人々が自分たちの罪を捨てたくないということなのです。エゼキエルが奉仕した人々の問題はそれでした。彼らは自ら進んでやってきて、エゼキエルが言うことに耳を傾けましたが、彼らには耳を傾けたことが何の効果も現れませんでした。神様はエゼキエルに言われました。群衆に欺かれてはいけない。彼らがやってきて耳を傾けているのは本当だ。でも彼らはあなたが言っていることに注意を向けてはいない。彼らは全く御言葉を実行する者たちではない。彼らはあなたが愛について、将来について、そして預言について語ることを好むが、彼らの生活は少しも影響を受けることはない。彼らはそれでも同じように生活している。私から遠く離れているのだ。エゼキエルはエルサレムは破壊されると言った唯一の人物でした。一方、すべての偽預言者たちはエルサレムが破壊されることはないと言っていました。でもエルサレムは確かに破壊されました。エゼキエルが真の預言者であることが宣言されたのです。さて、エゼキエル書34章の学びに入りますが、イスラエルの偽預言者たちが嘘つきであることは今はっきりしました。なぜなら、エゼキエルによって預言されたエルサレムの破壊が現実のものとなったからです。 神様はこれらの偽預言者たちに関して次のように言われます。エゼキエル書34章の1節から2節。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって預言せよ。預言して彼ら牧者たちに言え。神である主はこうおせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。偽預言者たちに関してこのように言ったのはエゼキエルではありません。神様がこのように言われたのです。私たちは自分たちが祝福を受けるミニストリーをサポートすることができなければいけません。ミニストリーの業務は絶えずお金を追い求めることではなく、神様の御言葉を述べ伝えて羊を養うことです。偽預言者たちに対する神様の批判はここにありました。彼らは人々に神様の御言葉を伝えてはいなかったのです。それは今日でも同じで、神様の御言葉を伝えているかどうかが、そのミニストリーを評価する基準でなければならないのです。エゼキエル書34章の4節。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。私たちはすべて罪人であり、困窮しているものです。そして私たちの深い必要を満たすことのできる唯一のものは、神様の御言葉なのです。もし牧師が神様の御言葉を述べ伝えていないのなら、彼は人々に牧会してはいません。講談から神様の御言葉が述べ伝えられなければならないのです。そうでなければ、いくらためになる道徳訓話のような説教を繰り返したとしても、役には立たないのです。エゼキエル書34章の5節。彼らは牧者がいないので、散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散らされてしまった。言い換えれば、人々が教会の中で養われていないとき、彼らは散ってしまうということです。彼らはどこか自分たちが養われる場所を探します。彼らを批判しても仕方がありません。なぜなら、羊は養われなければならないからです。それは神様の子供の性質でもあります。神様の子供は神様の御言葉を聞きたいのです。エゼキエル書34章の7節から10節。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。私は生きている。神である主の御告げ。私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣の餌食となっている。それなのに私の牧者たちは、私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ牧者たちよ、主の言葉を聞け。神である主はこうおせられる。私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。神様はこの偽牧者たちに責任を問われ言われます。私は彼らに対抗し、彼らに責任を問う。エゼキエル書34章の11節。誠に神である主はこうおせられる。 見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。ここでは、神様の牧者である方、イエス様が、私は良い牧者です、と言っておられるのです。エゼキエルは、キリストが来られると言いました。主はもう一度来られます。なぜなら主は、まだご自分がこの地上を導くことに関するすべての予言を成就してはおられないからです。さて私たちは将来を覗き始めます。これらの言葉は捕囚になっているイスラエルの子らに対する神様の慰めの言葉です。彼らは主に耳を傾けなければなりません。神様は良い羊飼いであり、偉大で羊たちのための羊飼いの頭である方です。主は私は私の羊を探しますと言われます。ダビデは言いました。詩編23編の一節。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。エゼキエル書34章の12節。牧者が昼間、散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を、雲と暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。良い羊飼いである方は、2000年前にこの世に来られ、そして今も、ヨハネ10章の27節にあるように、私の羊は私の声を聞き分けますと言われます。なぜ主の羊が主の声を聞くかをわかるでしょうか。なぜなら主の羊は主を知っているからです。彼らは主の声を聞き、主を知っています。エゼキエル書34章の13節。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。羊飼いなる方は主が将来イスラエルの国のために何をされるかを語っておられます。彼らは今は自分たちの罪のため、そして彼らが偽預言者たちに耳を傾けたために捕囚になっています。でも主は言われます。私は彼らを見捨ててはいない。彼らを捨て去ってしまったのではない。あなた方、無千年王国主義者よ。エゼキエル書を読みなさい。そうすれば、あなたは私が自分の羊を見捨ててはいないことがわかるだろう。私は彼らを、彼らの地に連れ戻すつもりなのだ。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、町は打ちのめされたというテーマで、エゼキエル書33章20節から33節と、34章1節から13節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。